はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今日も私波東が番組の方一人でですね、今日もお進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、番組の方を実は海外の方にちょっと出張で来ておりまして、そちらの方からお届けしようと思っています。場所はどこにいるかというとですね、今、ウィーンの方にいます。まあ、何の脈絡もなくウィーンにいると言ってしまってもちょっとあれだと思うんですが、先週ですね、ロンドンにいまして、そこでまあ会議をやった後、デュッセルドルフとベルリンで打ち合わせがありまして、でその後、ベルリンから夜行列車で、ミュンヘン経由でウィーンまで14時間かけてやってきました。で今日はウィーンからですね、番組の方をお届けしようと思っております。そうですね、で番組の方でですね、今日じゃあ何取り上げようかなと思ったんですが、おとといまでですねベルリンの方にいまして、まあ打ち合わせが終わった後ですね、ベルリンのところを、まあ、うろうろちょっとしたりする時間があったもんでしてたんですが、ちょうどですねベルリンのブランデルブルク門のすぐ近くにですね、サッカーのピッチ3個分ぐらいの、まあ、かなり広い敷地に、ホロコーストの記念碑というのが、まあ、公園ですね、まあ、そういうものができていて、まあ、それを少し見に行ってきました。でこれまあなんで見に行ったかというと、まあ、一つは被災地で、まあ、復興計画の方を策定するにあたって、まあ、どういうふうに多くの方が命を落とされたということもありますので、痛むということをですね、考えていったらいいかという時に、まあ、ベルリン、まあ、ドイツが、まあ、どういうふうに第二次世界大戦の時のことを、まあ、考えているのかということを、まあ、少し参考にできないかなということで見に行ったということです。でちょうどサッカーピッチのですね3個分にもなるような広大な敷地に、全部で2711個のですねコンクリート板、これをですね広場の中に置きまして、まあ傷む空間というのを表現するというような設計が空間の中に展開されていました。大体ですね、厚みが1メートルぐらいで、横幅が、2メートルぐらいですかね。でこれの高さが、まあ低いものだと10センチとか20センチ、高いものだと、まあ、大体そうですね5メートルぐらいですかね。まあ、大きさも全部バラバラです。バラバラのものが、大きな敷地の中に、まあ、とにかく2711個置かれているということで、非常にですね抽象度の高い傷む空間というのが出来上がっていました。でまあこれまあいろいろ見てて非常に思うところはあったんですけれども、まあこれ今日なかなか言いにくいこともちょっと言ってみようかなというふうには思うんですけれども、先日の放送の中でですね、まあ、リスナーの方から、まあ、ワークショップで当然反対の意見とかも出てきたりとか、あるいは、まあ、ワークショップそのものに参加しない人もいたりとか、まあ、必ずしもいいことばっかりじゃないんだけど、どういうふうに進めていけばいいんだという話をコメントがあってですね、非常にまあ本質的な話だなと思ったんですが、このホロコーストの記念碑を設計する際にもですね、まあ、あるいは設計した後もですね、これ非常に多くの意見が出ています。 例えばですね、この、公演を作るという時に、リーダーになった方がですね、収容所跡で拾った何か遺品のようなものをですね、石板に埋め込みたいと、埋め込むつもりだというような演説をしています。で、それに対してですね、非常にそれを聞いた方々、感動した方々もおられたわけですが、一方で非常に今まで黙ってた方々からの新たな声というのも出てきたというふうに聞いています。で、これよくよく考えるとですね、ユダヤ教の場合は偶像崇拝を禁じていますので、そういうふうに非常に抽象度の高い石板をただ2711個並べているというところに対して、偶像性を強めるような、そういう意味を強い意味を持たせるようなものをですね、置いてしまうのは犠牲になった方々からすると意図に反するというようなことで、非常に強いですね、反対の声が初めて上がったというようなことがありました。これだから何が言いたいかというと、そういうドイツでですね、そういう痛む空間を作るということに関して、いろんな意見は本来あるわけですが、非常にですね、やはり発言しにくいような空気もあると、発言 しがたい空気の中で、アメリカに在住している外部の、ピーター・アイゼンマンという建築家の方が、そういう抽象度の高い、痛む空間というのをデザインしたわけですが、そこで、ある種一つの声がきっかけになって、いや、そういうことは反対、そもそも反対なんだというようなですね、ことに、話は展開していくと。で、その空間に関してはですね、今も、いろんな議論があるわけですが、ベルリンの自分たちの足元の中に、そういう慰霊のための、施設がある、そのことをポジティブに捉える人もいるし、反対だという人もいるということで、さまざまな意見を街の中にですね、起こしているというような状況があるわけです。で、この話を聞いてですね、少し思ったのは、2001年に、芥川賞をもらった小説で「熊の敷石」という堀江敏行さんのですね、小説があって、「熊の敷石」っていう、お話はですね、どういう話かというとですね、フランス留学の経験のある日本人の私という主人公がフランスを、再び、日本にいたんですけど訪れて、小さな田舎町で旧友、フランス留学時代の旧友と再会するというような話です。で、非常にですね、普通淡々とした話で、胸が躍るようなですね、恋愛があるとか、そういう話ではなくて、友人との、その友人とのですね、ごくごく普通の会話が続いていくわけです。ただ重要なポイントは、この小説でですね、この友人というのが、ユダヤ人で、日本人の私が何気なく発する言葉一つ一つが、実は友人のですね、深い部分を非常に刺激していると、刺激してるんだけれども、日本人の私はですね、なかなかそれに全くと言っていいぐらい気づいていないというようなところが、だんだんですね、明らかになってくるという、少し平凡な、一見するとですね、平凡なストーリー展開なんですが、個人の内面の中では非常に大きな変化が起こっているというような話です。で、その中でですね、タイトルにもある熊の敷石っていうのがどういう話かというと、これ分かりやすく言うと、園芸好きな老人がですね、一人暮らしをしていて、熊と、なんとなく 友達になると、まあこれまあ偶話ですので、まあそういう話だということですね。で一緒に暮らし始めて、まあ非常に仲良く仲がいいわけなんですが、熊の一番大切な仕事っていうのは、その老人が昼寝をしている間煩わしいハエを追い払うということを、まあ、大事な友人である老人のためにしてあげるということが彼の仕事になっていたということですね。でところがある日、熟睡している老人の鼻先に一匹のハエが止まって、何をどうやっても追い払うことができない。でそういう状況に対して忠実なハエ追いであるところの、クマさんは絶対に捕まえてやると言うか言わぬか、敷石を一つ掴むとそれを思いっきり投げつけ、ハエもろとも老人の頭をかち割ってしまったのである。まあちょっと怖いような話ですが、かくして、まあクマというのが友人である老人に害を与えてしまったというような話なわけですが、これ何が言いたいかというと、要するに無知な友人ほど危険なものはなき、賢い敵の方がずっとマシであるというのが、まあ、ここでの寓話の意図でして、要するにその堀江さんが言いたかったのは、まあ、いろんなことはあるんだけれども、状況もよくわからないままやたらに、コミュニケーションを求めて話すことで逆に相手の、まあ、心を傷つけてしまうこともあるというようなことを、まあ、ここではまあ問いかけている、まあ、これ、2001年の、芥川賞を取った堀江さんの熊の敷石という、まあ、お話の骨子なわけですが、まあ、このあたりの話をふとちょっと思い出したりもしまして、まあ先週の放送でも取り上げたように、まあ、好きな人ばかりでですね、まちづくりの話をすることは、まあ、もちろんできるんだけれども、やっぱり時には反対する人もいたり、あるいはそこに出てこない人もいたりして、ワークショップで何でもできるというふうに思うのは結構なんだけれども、情熱だけが下手すれば空回りしたり、まあ、無邪気な好奇心を振りかざして、まあ、個人に敷石をですね投げ続けているようなところもひょっとしたらあるのかもしれないと。でそれでもですね、なおやっぱりお互いに理解を深めたいと思うのであれば、さらにやっぱりある程度はひょっとしたらですね、そういう敷石の投げ合いを繰り返して、まあ、傷ついてもですね、やっぱりみんなで町をどうしていこうかというようなことをですね、強く覚悟しない限り、なかなかですね、やっぱり町づくりというものを新しいステップへと向けることはなかなか難しいんじゃないかというようなことを、まあ、思ったわけです。で、もちろんこれはですね、極端なベルリンの、まあ、事例と、まあ、堀江さんの熊の敷石という小説の中からの引用で、まあ、そういう非常に極端な、まあ、都市の中に、まあ、かつて、まあ、非常にその都市がで起こった出来事をある種忘れないように刻印する、まあ、痛む空間をどう作っていくか、まあ、そこには加害者もおり被害者もおりという状況の中で、何をどうすればいいかということに関して非常に鋭い対立がある中でどう進めていくかという時に、やはりそれでもですね、傷つくことを恐れず、まあ、意見を言い合う、あるいは時にその場所に具体的な空間を意図的に設計し議論することで、まあ、解決の道を、まあ、諦めず粘り強く、まあ、探していくといったようなことがですね、重要なのではないかなということを非常に、まあ、強く思った次第です。 まあ、あとですね、ちょっと番組の途中なんですけれども、今週もですね、いただいた便りから少しお話を紹介させていただければと思っていますが、ゆうさんからのお便りです。今治の中心部から内陸にかけての都市化の広がりには明確な理由を持つ歴史的経緯がある。ここでは触れないが機会があれば述べたい。今治は先の戦争で海人と騎士、残ったのは国鉄の駅舎と港の公務所のほかわずかばかりという状況から戦後の生産復興が始まった。その際戦前にすでに計画だけあった広い幅の道路計画を織り込み、また他の街路も広く取ったようだ。当時の市政の先見の明であったということができよう。戦災復興事業の道路計画の定石通り、交差点の角を面取りしてあるのもその市政の積極的な街づくりの一環だろう。その結果広小路朝日町に代表されるように都市規模から見ればかなり思い切った広い道路が現存している。なるほど。その他にも各所に街路樹と歩道の整備が可能な道路が見られる。今その姿はおよそよく整備されているとは言えない状態であり、中には近年行政による破壊行為ともいえる街路樹の行き過ぎた剪定で瀕死の状態に陥っている街路も見受けられる。いずれにせよ今治の街中は縦横比の横に大きな街路が多く、その間延びしたゆとり空間のバランスを取るべく高層建築を建築するポテンシャルはすでにない。また伸びやかな街路樹で満たす努力にも欠けていたことは確かだ。まあ、こういうことを考えていくことが重要ではないかというのがゆうさんからのお便りであります。そうですね。まあこれは今治でも松山でもそうなんですが、やっぱり、まあ、先の戦争、まあ、戦災復興をやって、まあ、その中で町が出来上がってきていると。で、そのまず中心にあったのは、まあ、道路計画、幅の広い道路計画で骨格を作り、まあ、それに沿って、まあ、町をどういうふうに、まあ、再生していくかということの試みであったということが、まあ、このゆうさんの、まあ、お便りの、まあ、骨子かなというふうに思います。だから、まあ、間延びしているというように、まあ、言えるわけですが、まあ、そうは言っても、都市規模から見ると、まあ、広い道路が骨格としてちゃんと整備されていて、まあ、この方が言われているように思い切った使い方をすればですね、まだまだ可能性があるんじゃないかというのがこの方のお便りなのかなというふうに思います。そうですね、あとまあちょっと面白いなと思ったのは、高層建築を建築するポテンシャルはすでになくっていうところと、まあ、街路樹で満たすこともなかなか難しいんじゃないかっていう、この2つを問題意識として出されているということだろうと思います。で、最初の方はだから、まあ箱物をですねボンボン作ってもちょっとどうかなということ、それからまあ緑は時間がかかるのでこれもどうするかなということで、まあいろいろ考えていきたいというようなこと、まあ、このあたりが、まあ、街路の計画の一つの視点なのかなというふうに思います。まあ、この話をですね聞いてて、まあ、少し思ったのは、先日ですね、まあ、先週ですかね、まあ、ロンドンにいたんですけれども、ロンドンで、エキシビションロードというところに少し行ってきました。このエキシビションロードというのは、まあ、ロンドンのですねインペリアルカレッジという、まあ、大学と、あとまあさまざまなですね、ビクトリア&アルバートミュージアムだとか、ジオグラフィカルミュージアムとかナチュラルヒストリーミュージアムとか、まあ、いろんなですね博物館があるところに面した通りですが、ここをですね名前をエキシビションロードという形にして思い切ってですね、通りの舗装を、従前はですね車がかなり中心に通ってた通りなんですが、 思い切って、車の通る車線数を減らして、まあ、歩行者が歩く空間を広げる、あるいは、センターポールをですね、通りの中心にかなり高い高さのものをですね作って、その通りのアイコンになるようにする。それからまあ通りがですね突き当たりのところを、まあ、ハイドパークに向かうわけですが、その向かう通りのある、300メートルピッチか、まあ、200メートルピッチぐらいでですねサイン、案内標識ですね、これ非常にデザインされたセンスというものを置く、まあ、そういったようなことで、まあ、通りをリノベーションしていったと、まあ、再生していったと、読み替えていったというようなことをやっている例がありました。今治でもですね、まあ、いろんな通りがあるわけですが、以前のような交通機能あるいは通りの機能をですね少し失っていたり変化が激しくなってきたりしているところもあるんだろうと思います。で、そういう時に車のための道路から歩くための道路、あるいはそこで少しイベントをやるための道路、そういうふうにまあ読み替えていくことができないだろうかということで、まあ、やった事例がこのエキシビションロードと、ロンドンのですねサウズケンジントンのところにあるんですが、まあ、それの試みなわけです。で、ここではですね当然アクセス面でも気を使っていまして、非常にデザインされた、まあ、駐輪場をバランスよく配置していたり、まあ、その中に自転車の共同利用の、まあ、ポートを入れて、まあ、観光客、まあ、美術館とか博物館を出た観光客の方がそこから、まあ、それを使っていけるというような、まあ、やり方をしたりとかということで、まあ、できるだけ遅い交通、スローモビリティと呼ばれていますが、そういう遅い交通がそこから動き出す、あるいはそこにやってくる、でそこを回遊するというような起点になるような、まあ、通りとしてですねリノベーションされたということであります。で、今治の中にもですね、まあ、そういういろんな街路があると思います。非常に細い災害路であったりとか、まあ、ユーさんが言うような、まあ、幅が広い戦災復興で作った道路、まあ、道路にはそれぞれいろんな機能があるわけですが、時間もだいぶ経っていますので使われ方も変化していると。で、そう考えた時に街路の、まあ、断面構成をもう少し見直して、まあ、歩行者が使いやすいようにする、あるいは車で街に来やすいようなデザインされた、まあ、駐車場あるいは駐輪場の仕組みを導入してやる。で、もちろんそこでどういう使われ方があり得るのか、まあ、そういうことを考えてみる。で、考えてみる際に、まあ、先週お話したのはセンタリング、中心ですね、街の中心がどこかということを考えて、そこからまあ、領域性を考えて、まあ、デザインしていくことが重要じゃないかというアレクサンダーのお話を紹介させていただきましたが、まあ、どういう場所をその通りの、まあ、中心的な空間というふうに捉えて、まず一つの、まあ、事業を考えて、それに連鎖するようないくつかの街路の事業、ベンチをどこに置くとか、あるいは駐輪場の配置をもう一回見直す、あるいは駐車の仕方はこういうルールである、あるいは飲みの市をやるんだったら車で来てこういうところに置いてこういうふうにまあ人に歩いて見てもらうというようなですね細かなことをまあ考えていくといったようなことで、まあ、このユウさんが言っているような街路のまあ見直しというところに対して面白いまあデザイン提案、街づくりができるのではないかというふうに考えました。というわけで今日は、まあウィーンからお伝えしたわけですが、ウィーンの話全くしなかったんですけれども、まあ傷む空間、ベルリンで見た、まあ、傷む空間、それを作っていく際に当然反対の声、賛成の声、声なき声があるというところを、まあ、どのようにして、ベルリンあるいはドイツの方々が乗り越えようとしているのか、まあ、それをまあ自分たちの等身大のまちづくりのプロセスに置き換えたときに、我々はまあ堀江さんの小説でいうところの熊の敷石といったようなことをやはり恐れない ことも、まあ、時には必要ではないかというようなこと、まあ、そういう反対する声をですね、どうやって、まあ、真摯に受け止め、コミュニケーションしながら街づくりをやっていくことが大切ではないかなというのが今日のお話でした。というわけで、今日も風景づくり夏の学校をお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。